もジャナイホービッグスリーのスタンド FM、大阪の自宅からキリン田村です。
サバンナ焼きです。名古屋にいてます。
ガタンゴトーンガタンゴトーン
電車や
ガタンゴトーンガタンゴトーン。次はロッシーの自宅、ロッシーの品川の自宅。
トトロの世界観。
プシュープシュ
ー着いた。
ただいま、どうも、安岡のしです。
まだった。
どうですか。
また笑いましたね。
そうやね。まだったあかんねんて、ロシ
ー。もう確信犯ですね、これは。
もうあかんねん、もう。
いや、でもいい。はい。
もう、恥ずかしいわ。
うん、言うてもうた。
うん、でも
猫バスみたいなね、ロシ電車でしたね。
ロシ電車。
ロシ電車、はい、素敵でした。
楽し
かった。ちょっと今回ね、僕、うん、前回、本当は八木さんが僕の本の話をしてくれたときに、
うん、
ちょっとね、読んでおこうと思ってた八木さんの年収300万円で心の大富豪なんですけど、角川の方からね、封筒に入れてもらってたんですよ。ほんで、その封筒をなくしてまして、ちょっと、はい、読み合わせてくるのが間に合わず、今回ちょっと読んできたんですよ。
うん。
はい、封筒見つけたんで。ほんで、ちょっと、ちょっとズレが出てしまって申し訳ないんですけど、僕、今まで読んだ本の中でも、歴史に残るぐらい読みやすい。
うん。
こんな読みやすい本あんのかと思ったんですけど、なんでこんな読みやすいんかなと思ったときに、めちゃくちゃ読みやすいです、
うん。
なんでこんな読みやすいのかっていうと、本の中の本文がですね、上下にめっちゃ空白あるんですよ。だから、普通の1ページのに比べて、内容がね、めっちゃ上下に空白があるんで、一文一文短いんですよ、シンプルに。でもそのおかげでめちゃくちゃサクサク読めるんで、もうすごく自分の中で読んでてリズムが出てきて、なんかこのなんていうんですか、そのテンポが気持ちいいんで、一撃で最後まで読み切れる本なんで、これはちょっとね、多くの方におすすめしたいし、やっぱね、八木さんのね、この物事の捉え方ってやっぱ天才的で、ほんまにね、なんかね、普通の人が思い悩むこととか、多分人生で一生かけて悩むこととかに、もう明確にこうやって捉えたら大丈夫ですよとか、こういう価値観で物事を捉えたら、それだけで幸せになりますよっていうね、見方一つで本当にマイナスがプラスになるっていうね、持っていき方がめっちゃうまいし、はいはい、なおかつそれにちょこちょこ数字が入ってくるんで、説得力がめっちゃあるんですよね。は
い、いや、そう、ありがとう、言うてもらえて、ほんまに。
いや、これはもうすごかったな、ちょっとびっくりしました。こんな読みやすい本あんのかっていうぐらい。だから皆さん、ふつとさの割にめちゃくちゃ読みやすいんで、とりあえず一度手に取ってみてもらって、ちょっと開いてもらったら、言ってる意味わかると思うんで。
これね、だから、はい、まあ、要は、まあ、いろんな内容はあんねんけど、その、たまにそう言うてくれて嬉しいんだけど、
はい、
僕が一番伝えたかったことは、結局、人ってめっちゃ比べんねん。めっちゃ比べんねん。だから、例えばね、どういうことかというと、まあ、金持ちいるやんか。
はい。
まあ、本に書いてるやつで言うと、例えば、ヴィトン持ってる女の人いるやんか。
はい。
ヴィトン持ってたら、なんかこう、ノーブランドのカバン持ってる人よりか、こう、優越感に立つ。
なれますね。はい。
でも、実は、次、エルメスもっと高いやんか。
はいはいはい。
その人が劣等感に変わるのよ。
ああ、なるほど。
だから、もともと何も気にしたんと、別に、そのなんか、トートバッグとか持ってる人はあんまり生きてて気にならへんねんけど、
はあ。
ヴィトンを持ってる人は、めっちゃ、エルメスのこと気になんねん。
はあ。
持ったからこそ、逆に。
そう。だからこれ、なんか、まあ、例えば、何やんねん、こう、まあ、俺らの世界でもそうやんか、ちょっと売れてる人間はもっと売れてることの気になる。
はい、気になりますね、はい。
まあ、わかる言うとどう。
めちゃくちゃわかります。
だから、すごい、例えばプロ野球選手の有名な選手いてるとするやんか。
はい。
俺らからしたらすごいなとかなっけど、多分その奥プレイヤーの人はもう大谷選手とか見てると思うやんか。
ああ。
ただ、例えば5億稼いでた選手がいたとして、
はいはいはい。
私はもう天文学的な額やけど、
はい。
1000億とかを稼いでる人間を見てしまったら、俺、あれみたいになると思うやんか。
なるほどね。
だから、今、日本、世界で一番金持ちなのが、イーロン・マスクとかなんやけど、
はいはい。
40兆とかやねん。
はい。
資産がね。だから、
はい。
例えばめっちゃなんか、まあなんか日本でこう、IT ですごいお金儲けした何百億とか何千億儲けてる人も、実は俺らからしたらもうすごいなってんやけど、その人たちは、多分イーロン・マスク見て、ちょっとね、あれ？結局。
なるほど。
それなんか言うてことわからんだから、絶
い
対
や、
嘘
めっ
だ。
ちゃわかります。そうか、本来であれば、人からうらやましがられる立場やのに、まだ上がおることで、物足りなく感じてしまうって、満たされないっていうことですね、比べることで。
これがだからね、僕ら20代の時に経験して、まあ、みんな俺ら同世代、東京行ったんか、
はい。
東京行ってもう、ダウンタウンさんとかさんまさん見たら、大阪の先輩が小さく感じる時があったよ、みんな。
はあ、
俺はそこで
こうい
勘
う
違
こ
い
と
し
で
て、
す
待
ね。
て待て待てと。
ああ。
それ勘違いすんのよ。
なるほど。だ人と比べることをやめたら、十分に満たされる環境やのにってことですよね。ああ。八木さんはなんでそれ比べないんですか？普通比べちゃうわけじゃないですか。
なんでかというと、それは例えば僕で言うと、相方がもうそもそも、まあ、ここじゃない方でやってるから、俺らそうやんか、もう相方がすごすぎて、なんかこう、そこをい、あの、3年から5年から10年体験したら、心が強なったと思うよ、3人とも。
ああ、まあ確かに比べることなくなりましたね。
せやろ？
はい。
圧倒的すぎて。
はい。最初の頃は羨ましいとか、なんで俺も一緒に仕事くれへんねんとか、いろんな思いありましたけど、やっぱどっかで、それこそ八木さんの、3倍は悔しいけど、6倍やともう、どうでもよくなるっていう、諦めがつくっていう。おっしゃる通りで、僕の場合ね、八木さんの、見立てでは、一応60倍、差がついてるんじゃないかっていう。
だから田村すごいと思うのはさ、
はい。
もう、俺ほんまジム行っても、もう絶
はい。
対テレビついたら、ラビットやってるやんか。
はい。はい、やってます、
で、
朝
ラビッ
は。
ト朝からゴリゴリのバラエティやってるやん。
はい。
で、
ほう。
もうどのテレビもラビットついてるから、もう生きててラビット避けて通れへんやんか、まあ言うた
はい、
ら。
はい、はい。
ほとんどの人見てるわけやからさ、主婦もママ友も。で、
ジムとかサウナで勝手につけられてるやつがそうやってことですね。テレビ
はい、
の。
はい、はい。
田村はそれどう消化してんの？そのラビットに関しては。
いや、もうほんまに、もうただただおめでとうに切り替わりましたね。もう日本のテレビ史に残る朝の情報番組のあり方に一つ方向を示したわけじゃないですか。そんなことってなかなかできないことなんで、やっぱそれを川島がテレビが好きで、芸人が好きで、あそのポジションに行けて、で、なかなかあそこ行くまでも川島やっぱ苦労してるんで、すぐには認められてないんで、
見てるわ
はい、
けやから
もう、
ね。
はい、ようやったと。よく行った、頑張った、すごいなっていうので、ただ一個だけ嫌なのは、やっぱちょっと頭の中でラビットって聞くと、やっぱ川島ってつながるんで、ちょっとだけ心がファサファサってなるんですよ。ほんで、例えば後輩とかでも大阪にね、ラビットラっていう後輩がおるんですよ。そういうのが出てきたときに、ラビットラの B は、ヒーに点々か、ウーに点々かは一応キーになります。
グイッとか
はい。
ビットか。
ブイットラの場合はちょっとだけやっぱ、んってなりますね。はい。それぐらいで、でもまあ、やっぱ基本的にはもう嬉しいし、僕も見るようにしてますし、なるべく。はい。ニュースも見たいんで、僕は8ちゃんと4ちゃんを交互に見てるんですけど、はい。まあ、でもやっぱ朝から面白いし、やっぱ川島の能力すごいし、それこそね、僕、一回ね、高速に乗りながら、車、音声だけ聞いてたんですよ。で、川島ラビットつけてて、音声だけやったんですけど、ビビるの大木さんがね、聞いたよねっていうフレーズを言わはったんですよ。それに対して、川島がマジで間髪入れず、早めのパブロンかって突っ込んだんですよ。
おお、すごいな。
このね、もうね、僕もやっぱ一応突っ込みとして、 ギリ出たとしても、パブロンカーが精一杯やったんですよ。あそこで早めのがちゃんとつけれる川島の、やっぱあのとっさの瞬発力、判断力、ちょっとね、もう、相方持ったなぁ、思いましたね。
それはちょっとすごいね。
いや、まあ、天才っすね、あいつ。
まあ、天才やね。
はい。
なんかだから、その、まあ、情報の利用力がすごい高いんやろね、もう、
ほんまに。いやー、高いっすね。一回、クイズ番組見ててびっくりしたことがあって、なんか英語の単語が答えやったんですよ、英単語が。ほんで、テレビに出てる芸能人の方が、こうかなとかって、その自分の思う単語の綴りを書きはったんですよ。だから、その単語を知ってれば、その答えが正解か正解じゃないか分かるじゃないですか。川島は、その単語は正解は知らなかったんですよ。でも、そのゲストの回答者の方が書いたアルファベットの並びを見て、違うって言ったんですよ。この並びは見たことがないと。だ、正解は知らんのに、正解知らんのに、知らん単語やのに、アルファベット並びで、この単語の並び見たことないから違うって言ったんですよ。で、実際違ったんですよ。だから、どう言うたらいいか分かんないですけど、その文字の配列で、イメージで多分、僕らと違う感覚で記憶してて。
あ、記憶ね。
はい、で、見たことない並びやから絶対違うわって言って、ほんまに不正解で、で、実際正解見たときに、あ、そうそう、この並びやわみたいな感じで、なんか多分ちょっとね、共感覚に近い、共感覚ってご存知ですか？
何感覚？
あのね、例えば、数字があるじゃないですか、その数字に対して、カラーがついてる人いるんですよ。1は赤、2は青、3は緑とかって。海物語で、そうです、そうです、そうです。それがもともと感覚で根付いてる人がいて、どのタイミングでどの数字を見ても色が連続で一緒に記憶に入るんで、例えばいい国作ろうとかやったら赤、黒、緑とか、そういう感じで、2つの感覚で物事を見たりとか、あと誰でも。
競馬ばっかりやってる人は、1が白で2が黒やっていう。
そうですね、それが後天的につくのがあるんですけど、それが先天的に早い段階でもう身について、はい、もうあの自動でオートマチックで一緒に感じるんですよ。それ共感覚っていうのがあって、それはもちろん、絶対音感とかでも、音を聞いて何か違うものが一緒に情報として入ってくるとか、あれも近いんですけど、匂いと記憶が結びつくじゃないですか。だから懐かしい景色を思い出したときに一緒に匂いもとか、匂いで懐かしい景色を思い出したりとかもそれに近いんですけど、そういうふうに感覚が結びつくっていうのがあるんですけど、多分川島の中ではそういう共感覚みたいな感覚を持ってて、アルファベットの並びとか字面とか、音とか全部が多分そういうのがあの分類されてるんですよ、多分脳の中で。
もうちゃんとこう引き出しがしっかりしてんやろね、もう。
だと思います。はいはい。あれちょっとやばいですね、ほんまに。
いや、やばいと思うよ。
天才やと思います。はい。
だから、
ちょっと一緒に横におったら嫌にはなりますね。
まあそこまで完璧やったらね。
はい。で、あいつ、ツッコミもうまいじゃないですか。
いや、そらボケそこまでうまい人って絶対ツッコミうまいよ。
ああ、でもそうか。確かにそうですね、高橋さんもそうやし、クッキーさんもそうやし。
あんまりなんか、ボケとツッコミって言うけど、俺別にボケとツッコミとかあんま関係ないと思うからな、もう両方一緒やで。
確かにそうやな、ほんまですね。
一緒やな、分析力が。
ほんまや、芸人としてスキルがある人は両方できますもんね。
うん、なんか、要はなんかボケとツッコミでなんか、分ける方向はあるけど、俺あんまり前から、ボケとツッコミとか、そういう感覚は見てないけどね。
ほんまやわ。ほんまや。すげえ。そうですわ。なんか、今回、ね、松本さんがいろいろあって、浜田さんが一人でいろんなことつないでて、で、キングオブコントの中でも浜田さんがね、結構ボケ倒して、なんか、ね、今までと違うようなとこでも、はい、ちょっとこう、芸風としてやってるみたいなんで、なんか結局両方できんねえやんっていうね。
でも両方できないと多分無理やろ。
そういうことや。
いややっぱこれ多分川島の凄さを、うん、
はい、
あと一周ぐらい切りたいね。
ああ行きます。ちょっとじゃあ次回川島の凄さについて話しましょうか。
すごい、
ちょっと喋らせ
て。あ、わかりました。じゃあ、はい、今回はここまでで、次回をまた楽しみにしていてください。というわけで、以上じゃない方ビッグスリーサンド FM でした。ありがとうございました。